昨日と今日では全く違う日のように思えます。昨日は大晦日、2013年の最後の日、今日は2014年の最初の日、しかしたったこの一日の違いでありますけれども、その見方が自分にとってどうかと思うと、その見方でだいぶ違うなと思います。昨日大晦日を今日で全てが終わるのだと思う人と、また今日で、終わって明日からまた新しい一年が始まるのだ、そう思う人の違いというのがやっぱりあるかなと思います。私たちが過ごす一日一日もそうだと思います。今日は人生の中で一番新しい日と思って過ごすのと、今日はただの一日と思って過ごすのとではだいぶ違います。またマルチン・ルターにとってみれば、今日は一年のうち、一日のうち最後の一日だと思って過ごすというふうにも言っています。一番新しい日なのか、今日で全てが終わる日なのか、その思った時の生き方の違いっていうのがあると思います。例にも漏れず、昨日やっぱりあんまりもう今年は見ないでおこうと思ったんですが、やっぱり紅白歌合戦ってやっぱり見るんですよね。面白くないと思いながらですね、なんか間が抜けてるなと思いながら見ておりましてですね、でもですね、楽しかったです。いろいろな思考を凝らしているんだろうなと思ったりですね、AKB の大島さんが卒業するなんて、なんでこんなとこで言うんだろうとかですね、いろいろ感想を持ったんですが、一番面白かったのは泉谷しげるっていう人が歌った時でしたですね。これいつ終わるんだろうこの歌っつって、絶対これ放送事故になるなと思いながら聞いてましたけど、でもよく聞いてみるとまともなことを言ってたんですよね。今日で全てが終わるんだと、で今日で全てが報われるんだって、そして今日で全てが始まるんだという歌を一生懸命何回も繰り返してましたですね。でその中に、1年間ですね、苦しいことや辛いこともあっただろうと、でも今日で全てが終わる、そう思えという歌を一生懸命歌っていて、確かにそうだなと思うんですね。新しい時にですね、引きずるものではないんですね。もう全てがですね、終わるんだ、そして新しい時が与えられるんだから、そちらの方に目を向けようじゃないか、そう歌っていたのが非常に印象深くて、彼もですね、やっぱりメッセージっていうのをやっぱり私たちに伝えてるんだろうなと思いました。ただ最後にギターを投げつけたのがあれでいいのかなとですねやめればいいのになと思うんですけど、思って見ておりました。でも確かに見方が変わるというのは大切なことだというふうに思います。例えばコップに半分水があってですね、半分も入ってると見る人と半分しか入ってないという人がいます。大抵見方によっては半分しか入ってない、でも半分しか入ってないと思った瞬間に、私たちはやっぱりマイナス思考になっていくんだろうなと思います。まだ半分も入ってるじゃないかと思った時に、人間っていうのは次の一歩が出るように思うのです。今日与えられてますルカによる福音書第13章の6節以下、これは実は私たちの聖書日課によると、毎年正月にはこの聖句を読むことになっています。なぜ毎年ルーテル教会はこれを1月1日に読むんだろうなと思いました。多分ですね、1年間実を結ばなかったから、それを悔い改めなさいというのかもしれないな、そういう見方もあるでしょう。でも果たしてそれでいいのかなというふうに思うのです。神様は作られた全てのものを良しとされます。そして人間に対しては産めよ増えよと祝福されています。祝福とは相手の幸せを願い、そのために働きかけていくという心です。神が祝福されたということは、神が私たちの幸せを願い、そのために働いてくださる、確実に働いてくださる、そのことを今日は私たちはこの聖句から聞いているのです。神は何も土地を塞がせておかず、その木を切り倒せと言っているわけではありません。神様が見ているのはどうも違うことではないかなと思うのです。その見方とは何かというと、私たちは常に 実がならない、実がならないっていうところばっかり見ている。しかし神様はそうではなくして、実がなるのになぜなってないかという見方かもしれないと思うのです。この植えられている木は必ず実をつける、なのに実がなっていないのはどうしてかという見方をされているのではないかなと思います。私たちの人生の中でも、なんでこんなことが起こるんだろう、なんで実をつけないんだろう、なんでということがあるかもしれません。しかし本当はその見方を変えてみれば、それは実がならないのではなくして、なるのにまたその努力をしてなかった、そういうことではないかなというふうに思うのです。確実に神様は私たちを導いて正しい道に導き、必ず人生における賜物を与え、そして実をつける、そういう木として私たちを植えられているにもかかわらず、それができないというのはどういうことかということなのでしょう。しかしそこにイエス様の存在というのがあります。実をつけないなら切り倒してしまえ、神様がそうおっしゃった時にイエス様が何ておっしゃったか、このままにしてください、今年も私は木の周りを掘って肥やしをやってみます、これはイエス様の言葉です。本当にこの実がなるかならないか分かりません、もう一回やってみますから待ってください、そして実がならなければ切り倒してくださいとおっしゃっている。聖書というのは実はギリシャ語で書かれてますので、ギリシャ語で読まなきゃいけないんですが、その今日の箇所もギリシャ語で読めばなるほどだなと思うんですね。神様っていうのはこの木をですね、切り倒さないということがよくわかるんですね。なぜかというと、そうすれば来年実がなるかもしれません、もしそれでダメなら切り倒してくださいという、切り倒すってことに主語がちゃんとついているんです、ギリシャ語。それはどんな主語かっていうと、私を切り倒してくださいというのです。木を切り倒せではなくして、どうぞ私を切り倒してください。イエス様が私たちのために一生懸命肥やしをやって育てて、そして祝福を与えてくださる、実がつけなかったらじゃあ木が切り倒されるかではなくして、私を切り倒してください、それは私の責任です、そういうふうにイエス様がおっしゃるのでしょう。だとするならば、私たちはこの与えられたこの人生において実をつける努力をする、それでもダメでもイエス様が共にいてくださる、その罪は一生イエス様が負ってくださる、そのために十字架というものがあるんだろうなというふうに思います。ヘレン・ケラーという人がいます。ヘレン・ケラーの人生というのは皆さんもよく知っているようにですね、もう扉がいつも閉ざされていくことばっかりしかなかった人生でした。でヘレン・ケラーは晩年にこういう言葉を残しています。私たち人間の人生にはいつも扉が閉まる経験をする、これでもかこれでもかというぐらい試練や苦しみの中で扉がどんどんどんどん閉められていく、そして人間はその扉ばっかりしか見ることができない、そういうふうに回想しています。しかしその次の言葉があるのです。しかし一つの扉が閉められると必ず新しい扉が開いている、人はそのことに決して目を向けようとしない、彼女の人生を思った時にたくさんの扉が閉められていった、でもよく考えてみるとそれ以上に神様が新しい扉を与えてくださっていた、そのことに目を向けた時に私は生きる勇気を与えられた、そういうことを最後に彼女は言うのです。私たちも神様から与えられた人生、苦しいことや悲しいことや、不幸がいくつやってくるか分かりません。しかしその時には実は新しい扉が開いているというところを見つけていきたいというふうに思います。明日にでも死が訪れてくるかもしれない、この人生そういうことがいつ起こるか分かりません。死が与えられようが不幸が訪れようが、しかし神は私たちを確実に導く、必ず私たちを神様の国へ招く、その約束をしてくださっている、それが新しい扉というふうに思います。 神様の愛を信じて生きる、そういう一年であればというふうに願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神は私たちを守り導き、私たちによって素晴らしい実をつけようとされています。どうか私たちに与えられている試練や苦しみや悩みに目を向けるのではなく、もっと大きな神様の愛に目を向けることができるように、そしてその愛を信じて生きていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。